桜レディオ。訴訟大国アメリカ。日本と異なり、訴訟が身近にあるこの国では、法律の常識を知らなければ思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。そんな皆さんのために US ロイヤー法律相談では、アメリカ生活に役立つ法律に関するさまざまな事柄をお伝えします。またリスナーの皆さんからの法律に関するご質問、ご相談をお待ちしております。さくらラジオのメールアドレス qanda@sakuraradio.com、 英語で qanda@sakuraradio.com、 またはさくらラジオホームページの情報提供フォームまでお寄せください。寄せられたご質問、ご相談は番組内で紹介することがあります。11月のテーマは、国際離婚において注意すべきことです。普通に日本で暮らしていた自分がまさかアメリカに住むことになるとは。国際結婚は私たちアメリカに住む日本人にとってとても大きなテーマですよね。それと同時に、国際離婚するカップルがいるのもまた事実です。日本では離婚の際は当該者同士で話し合って和解することもしばしばですが、アメリカでは弁護士に相談するのが一般的です。しかし離婚の当事者となった日本人は、弁護士費用を払うことをためらったり、訴訟を面倒くさがったりすることにより多大な不利益を被ることがよくあるそうです。今月解説していただくのは、ワシントン州シアトルに拠点を置くシャッツ法律事務所の井上直子弁護士です。井上先生は在シアトル日本国総領事館の顧問を5年務めており、現地の日本人コミュニティに多大な貢献をしています。主に労働法などビジネスに携わる弁護士として活動していますが、近年アメリカに住む日本人が国際離婚によって不利益を被ることが多々あることに心を痛め、この案件にも携わるようになったといいます。今では日本人だけではなく、国際離婚に悩む全ての外国人のために非営利団体を立ち上げて、この問題のために活動しています。日本人が国際離婚によって不利益を被る理由は、法律や訴訟に対する知識が乏しいからだと井上先生はおっしゃいます。今日は国際離婚のみならず、離婚の際に大きな争点となる子どもの親権を中心に先生に話をお伺いします。
ワシントン州と日本でその、ね、その法律に対する知識がやっぱ日本人女性って把握しておらず、トラブルになるって先生おっしゃってましたけど、どのようなトラブルがあってますかね。
先ほども若干言いましたけれども、文化的なそのかあのこう考え方の違いですね、アメリカ人と日本人の。で、日本人としてはやはり離婚は最近多くなったといってもですね、離婚の仕方として訴訟までするっていう人はあまりいないわけ で、まず弁護士をつけるっていうことを慣れていないとか、あとはほとんどの離婚は同意のもとでお互いに署名しておしまいというのがあるのと、それから 100% の親権っていうのがあり得ることなんですね、日本の法律上、日本のやり方としては。その代わり、ワシントン州のようにメンテナンスとかですね、チャールドサポートっていうのは義務付けられてないので、日本の場合には払わなくてもそれでおしまいになってしまうというところがあるがために、ワシントン州に来てやはり日本と同じような形で離婚をすればできればいいわと思ってしまうとですね、結局は、まずはワシントン州に で離婚するときに弁護士をつけずにサインしてしまって、後でサインしてしまって後悔するっていう人はいるということです。でトラブルの内容もいろいろあってですね、ちょっとどこまでお答えするべきなのかっていうのもわからないんですけれども、やっぱり日本人だからこそそのシステムを知らないがためにトラブルになりがちっていうのはあると思います、離婚訴訟中にも、はい、
例えばそのよく仕組みを法律を把握してないためにね、私は子供ともっと会えるはずなのに全然会えなくなってしまったと、そういうようなこともやっぱり起こりますかね。
ありますね。これはちょっとまたパターンが違うんですけれども、アメリカ人の男性の中には子供も欲しい、お金も出したくないっていう人もいるわけですね。
なるほど。
でそういう人がよくやるのがですね、やっぱりシステムを知ってますからよくある話なんですが、通常はお母さんが子供の面倒を見ててお父さんが、働いてるというケースが あるので、ほとんどの時間はお母さんにあるわけですね、子供との時間は。で、ただ別れていてもお父さんがやはり1週間に1回2週間に1回なりその週末なんかにこう子供と会う機会があるわけです。でそのエクチェンジ、子供のエクチェンジと言ってますけれども、する際にお母さんがお父さんが別居しているそのアパートメントなり家なりに訪問する際に、子供をエクスチェンジする際にドアを開けたら、そのお父さんの後ろから別の女の人が出てきて、この人が彼女だろうとお母さんが発覚したその時にですね、お母さんの方が、ちょっと逆上して感情的になって、お父さん の運転している車を叩いてしまったとします。その感情のせいでね。で叩いても通常は女性が叩く場合っていうのは特にその大した力じゃないので、車が壊れるっていうことはほとんどないんですけれども、その状況を利用してお父さんが、警察に電話して、911ですね、警察を呼んで来てもらって、警察が来た時にお母さんが僕の車を壊そうとしたとか、子供に暴力を振る、僕の前で振るおうとしたとか、振ったとかっていうふうな、言ってみれば嘘に近いことを言うわけですね。嘘ですね。ことを、警察に言ってお母さんを逮捕させると。で逮捕させた後にお母さんは逮捕させる前にですね、お母さんとしてはいやいやそんなことはしてないというふうな言う権利もあるし、言うこともできるんですけれども、結局警察が来た時点でお母さんはびっくりしてしまってですね、何も言えなくなるわけです。その理由はもちろん皆さんも想像の範囲かと思いますけれども、警察に呼ばれるという、警察に、尋問されるということ自体お母さんは慣れてないし、お母さんとしてはやはり日本人で、英語の会話はできたとしてもそれ以上 その英語の能力がないということもあって、なかなか英語で説明がうまくできないわけです。それがために説明ができずにそのまま、牢屋に入れられてしまうというケースがありました。で、その間はお父さんは、子供と、子供をそのまま引き取ってですね、お母さんには引き渡さないと。お母さんが牢屋から出てきても引き渡さない。引き渡さない理由は、もうこういった、ドメスティックバイオレンス、アビュースなシチュエーションがあったがために、彼女は、子供を見る能力がないというふうに申し立てるわけです。もしそれが裁判所に持っていかれたとしても、そういった経験をそういったなんて言うんでしょうか、警察に連れていかれたとか牢屋に入れられたということ事実を、利用して、自分の方に有利に運ぶということはよくありますし、実際に最近もありました。
なるほどですね。でもね、その今の、シーンですと、一応子供を連れて行ってるじゃないですか。例えば子供がそれを証言するとかっ ていうことはできないんですか？
子供は証言できません。基本的には18歳になるまでは子供が裁判所で証言するようになれるためにはですね、基本的には18歳にならないと、まあ、リーガルアダルトと言ってますけど、できないので、それ以前、もし18歳以下の子どもがそれを証言したい場合には、特別、これ裁判所の判事の、判断にもよりますけれども、正直なところ、子どもも14歳とか13歳以上、まあ、18歳以下でもですね、13歳以上になると、大人のようにやっぱり発言できるわけです。自分が目で見て経験したことっていうのははっきりと発言できるし、それ発言したいという意思も出てくるわけですね。ところが法的にできないと。でも裁判所によっては、裁判官によっては発言させてくれるところもあります。ただし法的には、基本的には18歳になるまではできません。したがって、それを発言してもらうためには、ガーディアン、アライタンといってですね、GAL と言ってますけれども、こういった役割のを持つ、方がいて、特別な人がいて、プロフェッショナルな人がいて、その人の役割というのは、子どものために発言してくれる方です。子どもの立場に立って、親が、親としての機能をちゃんと果たしているか、そうでなければどういうことが必要なのかという、アセスメント、評価もしてくれますし、また子どもの立場に立って、子どもが何を望んでいるかということも、リポートに書いてくれて、しかもコートからのアポイントメントされた人なので、コートに行ってそれを発言することもできます。ただしこういう方を採用するためにはですね、お金もかかります。だいたい一般的には5000ドルから1万ドルぐらいはかかります。ですから、そういった経済力のない方というのはですね、まあ、往々にして泣き寝入りというか雇えないので、そのまま、ご主人の言ったことが通ってしまうこともあると思います。
なるほどですね。でもこの DAL という、ね、人の存在をその奥さんの方が知っていれば、そこを一応探すという手法というかね、探すことはできるってことですよね。
あります。
なるほどです
ね。そういったか経済力があればそれはできますし、やれます。ただしこれは本当に弁護士料以外でかかるコストなので、やはりそれなりの経済力がなければなかなか雇えないと思います。
実際しかもこれお願いしたとしても、本当にその子供が、ね、本当にちゃんとしたことを言っているのかとか、お父さん側につくのかお母さん側についちゃうのかっていう見極めとかもすごい難しいものですもんね。
そうですね。先ほどの話に若干も戻るかもしれませんけれども、子どもとしてはやっぱりお母さんとほとんど時間を過ごしているので、一般的には子どもはお母さんと一緒にいたいんです。男の子であろうと女の子であろうと、もうちょっとひどいケースで言うと、お父さんはやはりもう彼女ができた段階でもう子どもいらない、奥さんもいらないということで、もう子供の面倒見たくないんです。ですけれども、やはりこういった離婚訴訟になった場合、奥さんとの間の争いですから、奥さんに嫌がらせをするために、親権で争うっていうことはよくあるケースです。例えばの話、家で Go back to Japan とか、You're useless とか、You don't deserve it とか、英語でそういうなことで、言ったりとかですね、要するにお前はもう子供と一緒に日本に帰れ、お前はもう役に立たない、お前はもう俺 の妻としてもう全く役に立たない人間だから家を出てけとか、そういうひどいことを家で言っていると。それにもかかわらず、それにもかかわらずというか、それがために奥さんがディプレッションに、うつ病になってですね、そればっかり聞いてるので毎日で、それでも奥さんとしては子供が頼みだと思って子供のために一生懸命生きるわけです。ところがそれを分かっている旦那さんが、子供のために一生懸命生きていると分かっている旦那さんが、その子供も取り上げようとする。 離婚訴訟の間にですね、そういったケースも過去にありましたし、実際に起こっていることです。
桜ラジオ、
このワシントン州、少なくとも、この国ですね、には憲法の権利として両親、両方とも親はですね、親である限りは子供を育てる権利があるわけで、親権というのは2人に行くわけです。グリーンカードホルダーも、アメリカの市民権を持っている方も同じ権利があります。したがって、このアメリカで離婚した場合には、よっぽどの例外がない限りは、両方に親権が行きます。確かに3つの例外というのがありまして、その3つの例外というのは、1番目はバンドメント、要するに子供や奥さんを、放棄したということですね。もう家に帰ってこないとか、連絡先もわからないとか、そういう場合が1点目の例外。2点目の例外は、英語で言うとフィジカル・イモーショナル・アビュース・オブ・チャールドって言ってますけれども、要するに、その肉体的な、あるいは情緒的な、感情的なアビュースですね。アビュースを、子供に与えた場合。3番目は、子供だけではなくて、奥さんにも含めてですね、家庭内で、DV と言ってますけど、家庭内で、そういった暴力を振るった場合です。
なるほど、はい、ちょっと確認したいんですけども、今2個目 の, 身体精神的なアビューズと3個目のドメスティックバイオレンスっていうのはちょっと違うんですか？
若干違います。必ずしも、サイコロジカルとか精神的に病気の人が親の権利を持たないことになるかというと、必ずしもそうではなくて、ただし、そういった一般的には精神的にちょっとおかしい方ですね。サイコロジーの、コンセプトからいくと、非常に心理的に非常に精神的におかしい方が2番目に入って、で2番目の場合には子供に対するその感情的なアビュースなので、3番目は奥さんに対しても子供に対しても、ドメスティックバイオレンス、家の中で、そういった暴力を振るった場合です。2番目は家の中に限らず、子供に対して例えば昔よくありましたけれども、お尻を叩いたりとか頭を叩いたりとか、お尻を叩いたぐらいだとそんなに、ね、大したことないかもしれませんけれども、それがやっぱり、ひどくなった場合ですね、お尻を叩くにしても頭を叩くにしても、どこか体に触って体に対してそういった暴力を与えると、子供に対して与えた場合ということです。でそれがその元が心理的にその親がおかしいからそういうふうになったということが第2番目の例外に当てはまります。3番目はもうちょっと家の中で起こった暴力なので若干違います。
これ例えばですね、結果としてそういうふうに 50% の面会権、親権を取って基本的にはお母さんの方で子供を持てるという話になったとしても、例えばその外国人ですか、移民、ビザステータス等のもとかで物理的に法律的に滞在できなくなっちゃったりするとか、そういうこともあるんですかね？
ビザの問題というのは起こりがちなのは日本人同士での離婚ですね、アメリカでの。
なるほど、はい。
結局もしアメリカ人と結婚すればグリーンカードはそのまま普通はもらえますので、ビザの問題というのは起こらないわけです、実際のところ。
なるほどですね。
ですけれども日本人の旦那さんが、アメリカで仕事を見つけて、E ビザなり何なりでこう来てて、奥さんがスパウスビザという形で来てた場合で、その途中で旦那さんが離婚申請書を出したとします、奥さんに対して。で、 ところが子供はもうワシントン州で育ってるので、子供は通常、まあ、もし訴訟になった場合には判事から、まあ、ワシントン州にいるべきなんじゃないって言われるのが、まあ、普通なんですが、それはともかくとしてですね、ケースとしては旦那さんの方が奥さんのビザを更新せず、で奥さんがもう日本に帰らなきゃいけないような状況にしてしまうってのはありました。
あ、旦那さんがわざと奥さんのビザを更新せずに。
そうです、はい。
なるほど、はい、まあ、はい、その点はあれですね、国際離婚よりもこちらはちょっと狡猾というか感じですね。
そうですね、はい、はい、分かりました。
よく耳にするハーグ条約という言葉をよく耳にするんですけど、それって説明していただいてもよろしいですか。
簡単に説明すると、ハーグ条約の意味っていうのは、まあ、条約なので、そこ のシグネトリー、トゥードの提携してればですね、要するにどの国ので離婚訴訟、離婚が成立しても、その成立した内容が相手側の国に該当するということです。例を挙げると、例えばワシントン州で国際結婚だった人が日本人の女性とアメリカ人の男性が離婚した場合、それでワシントン州で離婚が成立した場合、子供がいたら必ずペアレンティングプランとかチャイルドサポートっていうのが、オーダーっていうのが入るんですけれども、そういったオーダーがですね、もし仮に奥さんが子供と日本に帰ってしまっても、そのオーダーが日本のコートで考慮されるということです。従って、もしそのオーダーにのペアレンティングプランですね、例えばの話、奥さんは日本に帰ってもいいけれども2週間以上帰っちゃいけない、要するに2週間以内に帰ってこなきゃいけないみたいな条項がそこに入ってたにもかかわらず、2週間経っても帰ってこなかったら、これはバイオレーション、違反なので、当然日本のそのオーソリティのある機関がですね、奥さんを捕まえることができるということです。で、アメリカに戻すことができるということです、子供を。はい、
なるほどですね。
そこが日本ハーグ条約に入ってるか入ってないかの違いで、入ってなかった時っていうのは、奥さんが日本に戻ったら日本のオーソリティは何もしなかったんです。だから隠れることができたんです。
じゃあもう本当子供の問題とかでもうちょっと収拾つかなくなっちゃったら、極端に言えばもう子供を連れて日本に帰っちゃえば、まあなんとか子供は自分、まあ自分のものというかね、なるという形だったんですね、うん、条約、ハーグ条約に入る前、
今までは、はい、2014年の条約に、が入る前まではそうだったということです。
今は逆にそうやってしまうと、まあ、捕まってしまうと。
そうです、逃げられない、隠れられないということです、奥さんの方が。
これ
って、まあ、奥さんというか、まあ、日本人の方が、
はい、その日本が2014年にハーグ条約に加盟する、まあ、した理由とかきっかけって何かあったんですかね。
そこの経緯っていうのはですね、私が把握している限りは、やっぱりその子供を取られてしまったアメリカ人の旦那さんが、かなり日本 の外務省なり、それなり の政府機関でロビーをした結果だと思います。
なるほど。まあ、実はやっぱり、日本人のお母さんが子供を連れて日本に帰ってしまうということがやっぱりよくあったってことですか。
ありました、ありました。
なるほどですね、
はい。
さくらレディオ、
さて井上先生は、外国人の配偶者が国際離婚において不利益を被る現状を改善しようと、非営利団体 IFJC を立ち上げてご尽力なされています。来週は IFJC についてお話を伺います。お楽しみに。US ロイヤー法律相談では、リスナーの皆さんから法律に関するご質問やご相談をお待ちしております。質問・相談は さくらラジオのメールアドレス qa@sakraradio.com、 英語で qanda@sakraradio.com までお寄せください。またさくらラジオのホームページの情報提供フォームまでお寄せください。皆様からのご質問、ご相談お待ちしております。